新ビジネス思考、ビジネスはモデルじゃない集客だ。皆さんこんにちは、 KY&KS の山下です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、ウェブ関係のお話を毎回いろいろとですね、深掘って山下さんにはお話しいただいておりますが、今日はちょっと私、山口の素朴な疑問聞いていいですか？
もちろんです。
はい、例えばホームページを作るとか、はい、なった時に文章ってね、どうするって考えると、まあ、ライティングって言うんですかね。はい、これって、ただ書けばいいってもんじゃないんだなっていうのは、まあ、山下さんとのお話の中でなんとなく分かってきて、はい、これってどうなんですか？ライティング事情と言いますか。
ライティング、そうですね。実際僕はやっぱ広告代理店やってるんで、やっぱいろんなデータ見てますけど、広告の売り上げを左右する一番大きなポイントはやっぱライティングだと思うんですよ。
へー。
ライティングがすごく大事で、まあ、もっと言うと、じゃあランニングページのところに、ランニングページのコンバージョン率みたいなところに絞って話をすると、やっぱライティングがやっぱ一番大事ですね。特に、ファーストビューのキャッチコピーとかの作り方っていうのがやっぱすごく大切ですと。その次に大事になってくるのが、やっぱ構成とか、やっていきますね。そのページ全体の構成とか。その次に、まあ、デザインが見やすいかとか、コードが、見づらくなる、サイト自体が見づらくなってないかどうかとか、っていう風な順番になってくるので、いかに、売り上げにつながるような、ちょっと興味を引くようなライティングにするかっていうのがすごく大事です。で、世の中に結構ライターさんと呼ばれる人たちって結構存在してると思うんですよ。
はいはい。
そのライターと呼ばれる人たちでも結構いろいろいて、例えば SEO ライターって言って、その SEO に強い、こう、記事を書くのが得意な人もいれば、あとはまあ、ホームページとか、まあ、コーポレートサイトですよね。コーポレートサイトだったりとかのライティング、まあ、綺麗に文章を書くのが得意な人もいれば、で、今回、まあ、LP だったりだとか、広告だったりとかで使うような文章、まあ、いわゆるセールスライティングですよね。こういったところが得意な人もいれば、まあ、結構いろんな、こう、得意分野が、まあ、人それぞれ違うってところが、結構肝で、その普段ホームページのライティングばっかやってる人に、じゃあ LP のライティング書かせたら、そのセールスライティングっていう目線でいいかと言われたら、決してそんなこともないっていう場合とかもあったりするんですよね。
は
ぁ。結構難しいですよね。
その例えば、
はい。
で、例えば LP とか広告のそのセールスマーケティングのライティングが強い人は、じゃあ、コーポレートサイト用のっていうと、また、ちょっと、ギクシャクしちゃったりするんですか？
そうですね。まあ、その場合だと、あんまり変なにはなんないですけど、やっぱその、ライティングの仕方っていうのは全然違いますよね。どういうところに気をつけながらライティングするかって、ポイントがやっぱ全然違います。
へぇー。なるほど。
LP のライティングって結構難しくて、
うん。
要は、まず、パッと見で、その見た人の興味を引かなきゃいけないっていうのがまず一つありますよね。
うん。
で、そのサイトを見る人の心情的に何が今一番欲しい情報なのかっていうのを理解した上で、それをしっかりと分かりやすく記載しないといけないと思うんですよ。
なるほど。
それが結構大事ですね。あとは広告で使うってなった時に、実際に広告で打とうと思っているキーワードっていうのを、そのランニングページの中に散りばめておく必要があるんですよ。多めに。
へ
え。そうすることで、広告の、効果っていうのが全くガラッと変わってくるんですよね。
そうなんですね。
そうです。まあ、いわゆる広告でいう品質スコアとかに結構関わってきたりもするので、でそこがやっぱちゃんと統一されてるかっていうこととかも大事だったりはします。なので、意外と LP のライティングとかすごい細かく見てみると、同じようなワードが何回も何回も出てきたりするんですよね。
へ、
それって、そのキーワードで広告を売ってるから、そういう風なのがいっぱい入ってるっていう事情だったりします。入れなくていいところにわざわざそのキーワード入れたりとかっていうこともしたりしてるので、入れなくても言葉通じるけど、それ入れた方が広告目線で言うと成果は出やすいだとか。
そうい
うのは、その結構心理学的な話になってくるんで、必ずこれやったらそうってわけじゃないんですけど、LP のライティングって人って物買うときに基本的に感情的に、あ、これ買いてえなってなって、そっからその自分を納得させるように心理が働いていくんですよ。
うん。
だからまあ、どっちかというと感情に働きかけるような、 ライティングっていうのはサイトの上部の方、まあ、ファーストビューとかに持ってきておいて、そこから下の方になるにつれて、割と理屈っぽくなっていくっていう風な構成が理想なんですよね。
へ
ー。文字数とかを、優秀な LP とか成果出てる LP 見ると、文字数とかも、サイトの上部の方は文字数って少ないんですよ。
うん。
どっちかというとフォントがでかかったりとか、イラストがわかりやすかったりとかなんですけど、サイトの下の方に行くと文字数が増えるっていう、風に作られてる場合が多いですね。
そうなんだ。いや、面白いですね。LP をじっくり見てみると見えてくるものがあるんですかね、じゃあ。
そうですね。
はあ。
そこら辺とかもすごい大事ですね。あとは、連想してほしいワードってあるじゃないですか。物買ってほしいときに。例えばその商品のことを連想できるようなワードとか。例えば、すっごい単純にですよ。単純にじゃあ化粧品の LP 作りたいって言ったら、なんだろう。まあ、潤いとか、綺麗とか、そういうワードってやっぱ連想してほしいじゃないですか。連想してほしいワードって、意外とそのライティングの中に連呼させておくと、結構一つ潜在的にそれを意識しちゃうんですよ。そういうのとかを考えて連想してほしいワードみたいなものを、まあ、リスティングとか打つんだったらそのキーワードみたいなものをたくさん散りばめておくと、広告目線でもいいですけど、お客さんがそれを連想してくれるっていう意味でもいいですよね。そういうふうなことも一応考えながら LP のライティングってのはやってます。
そうなんです
はい。
ね。そっか。本当売れる文章ってのは違うわけですね。
全然違いますね。
ねえ。
結構参考にしてる本が僕もあって、
はい。
ザ・コピーライティングっていう、これ海外の人が書いた結構古い本なんですけど、こんぐらいの分厚い、こんぐらいのって言ってもラジオだと伝わんないですね。結構分厚い本なんですけど、それ読むと、こう、ライティングの結構本質的な部分っていうか、人の心理に基づいてこういうライティングの方がいいよねと。で、実際にそのいいよねっていうのも、そのこういうふうな成果が出たから、こういうふうなのがいいっていうふうに書かれてる本が事例付きで結構、バッと載ってたりするので、その本読んでみると、割とライティングについては、理解できるかなと思いますね。
そうなんだ。じゃあ、本当に、例えば文章割と得意だからって言って書いてもどうにもならないわけですね。本当に。
そうですね。
売れるコピーライティングとかそういうのが書ける人に頼んだ方が
そうです
当然
ね。
いいってことですね。
それは結構難しいポイントであるんですが、結構。僕らからすると、まあ、一番大事なポイントと言ってもいいぐらいのところになるかなと思いますね。
本当、もう確かに以前から、そんな綺麗なデザインがいいわけではないっていうのは聞いておりましたけども、
はい。
ライティングがここまで重要なんだなと、ちょっと改
大
め
事です
て。ねえ。
ね。はい。
あ、だから、
ライティング一つ変えるだけで売り上げ何倍も変わったりしますから。
そんなにですか？
変わります、変わります。
じゃあもう本当このどのライターさんに頼むかも結構大切なんですね。
そうですね。ライティングめんどくさいから、とりあえずココナラとかで、すごい安い額で頼んじゃおうっていう安易な考えはあんま良くないかもしれないですね。
本当ですね。
は
例え
い。
ば山下さんのところだったらもうその辺も含めたプロフェッショナルがもうちゃん
も
と
ちろん、そうですね。
チームが組まれてるんですかね。
そうですね。ライティングの部分に関しては、だいぶうちも研究してるんで、LP のライティングであれば、うちは、まあ、割かしベストのものが提供できるんじゃないかなっていうところですね。
ちょっとぜひ、これは相談したなと思った方は番組概要欄のホームページからぜひぜひお問い合わせいただきたいと思います。ということで、今日も結構興味深いお話でしたね。また次回以降も山下さんお願いします。そして皆さんも次回以降もまたぜひ聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。